パンスンです。
高谷です。
パクパクラジオ、今回はちょっとね、特別企画ということで、
はい、
まあ、夏といえばパクパクラジオ、ちょっといろいろね、海行ったり、
はい、
山行ったり花火したりしてきましたが、うん、やっぱ締めくくりはね、これじゃんじゃないかなと。
はい、
これですね。
はい、
怖い話、ただ怖い話をねちょっとするとしても、あの、僕たちちょっとあの、はい、苦手というか、あの、怖い話が全然できないってことがちょっと判明しまして、
はい、
なんで今回は、ね、無職怖い話をしたいと思います。題して無職百物語。百物語っていうのはまあ、ね、昔からあるもので、こう怖い話を順番にしていくと、
はい、
でろうそくを、まあ、怖い話をし終わったら前に並べてあるろうそくを1個消すと。でそのろうそくが100本あるんですけど、ちょっとずつ話をするごとに消していって、最後100本目のろうそくを消した時に何かが起こると言われていると。なんで今回もね、ちょっとろうそくを100本、
はい、
用意はできなかったんですが、
ね、また画像加工でなんとかな
って、はい、なんとかします、
はい、
でちょっとね、お互いちょっと無職の怖い話を一つずつしてって、最後何が起こるかをちょっと確かめたいと思います。
何も起きないことを願うばかりですけどね。
じゃあ行きましょうか、
はい、
じゃあまず僕から、
はい、
話したいと思います。タイトルを一応言いましょうか。
そうですね、
はい、これはですね、あの、削る音、
削る音、
削る音っていう怖い話ですね。
よろしくお願いします、
はい。これはちょっとあの、とある無職から聞いた話なんですけど、
ほう、
その無職は実家に住んでいたんですね。
なるほどなるほど。
でまあ無職なんでやることがないんで毎日家にいると、
うん、
で親もやっぱ一緒に住んでるんで、親もやっぱ心配してるわけです ね、
まあ、ね、
息子は何やってんだろう毎日部屋にこもってと、
はい、
である日ちょっと親がその息子の部屋に行ってみたと。何してるんだろうと思って近づいたら音が聞こえてくると。さあ、さあ、さあ、シャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャ。怖い話なんです。笑わないでもらっていいですか。怖い話なんで、これ
すいません、すいません。
でまあ音が聞こえてくると、で何なんだこの音はと思って、でもうちょっと近づいてね、
はい、
ドアのとこまで行ってみたと、
はい、
そしたら何か聞こえると。
また
ザラーザラーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャー。笑うのやめてもらっていいですか。
こいつやって打ち合わせにないことをやってるな。
なあ、これはもう息子どうしちゃった、もう無職でやることなさすぎても気が狂ったんじゃないかなと思って。でもさすがにやっぱ怖かったらしいんですね、親としても。やっぱりそこで何かを見ちゃうのが。
確かにそうですね。
なんでその日のちょっとね、晩ご飯の時に、
はい、
その無職の息子に聞いてみたらしいんです、
はい、
あなた最近何してるのと、部屋でなんか変な音聞こえてたわよと。じゃあ息子がね、ちょっとね、まあ、やばいやばいみたいな顔してらしいんです。やばい、これ聞かれちゃったと。そういう不穏な顔をしたんで、親も怖くなって、なんかもうこれものすごい変なことしてるんじゃないかなと、犯罪につながるようなことしてるんじゃないかなと思って、怖くて。
確かにあり得る話ですからね、
うん、でもやっぱりね、親としては心配なんで、
はい、ま
あ、やっぱり聞いたわけですね、もう一回何なのと。したらね、無職の息子がね、
はい、
こう言ったらしいんですよ。ヤスリがけ。まあ、これはちょっとちゃんと説明するとですね、ある無職が、まあまりにもちょっとすることがないと、毎日暇で暇でしょうがないと、
はい、
でなんかその無職はなんか結構その工作をよくしていたらしくて、
工作を、うん、
それでまあなんか木の何ですかね、かけらというか、
はい、
まあ手のひらぐらいの、手のひらに収まるぐらいの木のかけらがあって。
なるほど。
それをあの、それを使ってあの、
はい、
球体を作る。
球体、
それはもともとなんかもう立方体のやつだったんですけど、暇すぎてヤスリで削って、
はい、
これで球体を作るまで磨くと、ヤスリで。
なぜ
いや、もうすることがなかったんでしょうね、多分その無職は。でも一日中ずーっとシャーシャーシャーシャーシャーシャー、
その音だった、その音だったんですね、
シャー、ヤスリの音がね、
はい、
あの無職の家に響き渡っていたと。
全く理解できない。
いや怖いですね、
怖
い。や、本当、いや、これは本当にとある無職から聞いた話なんで、全然僕の話じゃないんですけど、
マンスンさんの話ですよね。
いやいや、とある、とある無職ね。
え、マンスンさん、
いやー、僕もちょっと人捨てに聞いた話でね、いや、こんな怖いことがあるんだなと。
工作やってる無職ってマンスンさんじゃないんですか。
いや、僕の話じゃないんですけど、いや、怖いですね。まあ一旦ちょっとね、これ1個目なんで、まだちょっとジャブ的なね話ですよね。
怖いですね。
いやー、怖い。
無職
って、一日中部屋でヤスリがけして、
無職
って、木で球体を作るってやつ、
やることなるなさすぎると、そうなるんですかね。
いや、ほんとそれも怖いよね。
無職のやることって基本このね、何にもその論理性がないから、
ないね、ほんとに思いついたことただやってるだけだからね。
狂気ですよね。
いやー、怖い
怖い。
まあ、こんな感じでね、ちょっと無職のね、怖い話をしていこうと思います。はい、まあ1個目ちょっと話終わったんで、じゃあろうそくをね消しますよ。はい、まあ1個目消えました。
はい、消えましたね。
じゃあ次の話を、
こんな感じですね、はい、では次はちょっと僕の番を、タイトルが暗闇の部屋。
あー、もう怖い。
じゃあ話させてもらいます、はい、これはあの、まあ、僕もある無職の友人から聞いたお話なんですが、その無職の友人が、まあ、部屋で、まあ、無職なのでどこにも行く場所がないので、部屋でテレビを見ていたそうなんですね、
はい、
でテレビを見ていたら突然部屋が真っ暗になったらしいんです。
怖い。
え、なんだと思って、急にもう突然のことに、もう怖くなり、で気づいたら部屋だけじゃなく家電も全て止まっていたらしいんです、テレビもつかなくなり、
怪奇現象だ、
なんだなんだと、でも外を見たら他の家の明かりはついてるんです、完全にこの部屋だけが真っ暗に
怖い
なったらしくてですね、うんともすんとも反応しなくて、もう何なんだろうなと、もしかしたらこれは霊的な何かがあったのかもしれないなと。もともとその安い部屋だったんですよね、家賃、
はいはい、
で大家もちょっとその部屋決まる前にちょっとまあお値段の分まあねというのがあったらしいんですよね、
あ、事故物件だったのかな、
かもしれないという、まあちょっと何のことかわからないので、ちょっとその友人はもう怖くて外に飛び出たらしいんです、バーって出たらそのポストにある一通の手紙が入ってたらしいんですよね。
怖い怖い怖い
怖い。なんだなんだと思って、その手紙を恐る恐る開いてみたら、こう書かれていたんですよ、お宅は電気料金未納により電気の送電を止めさせてもらいます、東京電力。
怖っ。
これが暗闇の部屋。
うわー、怖いね。あるんだね、そんなことね。
本当にあるらしいんですよね。部屋の電気が止まる瞬間って、ブツンって言うんですよ。
そういう音がするんだ。
はい。本当に、まあ、一応手紙は来てるんですけども、もう予告もなしに、ブツンって言うんですよね。本当に、何のね、前振りもなく止まって。でも、そのね、そのコンビニ振り込みだったんで、も
う
本当コンビニ行かなきゃならないんですけど、そのもう夜とかだともう電力会社もやってなくて、
あ、そうだね、
でもその電話のそのなんていうんですかね、
コールセンター、
コールセンターでやるんですけど、そのコールセンターも もう自動音声で入力をそのなんかボタンによって入力してるんですよ。お宅のお住まいの地域は、うん、まあその中野区だったら1番みたいな、うん、その世田谷区だったら2番、うん、それいちいちやっていくんですけども、うん、その携帯も充電がない時だったんで、
うわ
めちゃくちゃ焦りながら、もうでも、もうそのボタンも押し間違えたら、うん、すいませんその情報は取り扱っていないので初めから
入力ちょっと待って、
はい、
これ人から聞いた
話、はいはい、
高谷の話ではない。
あ、違います。全然
すごいなんかね鮮明に話してるから
、はい、全然全然
高谷の話なのかな。
いや全然僕じゃないです。
あ、違う、
無職の友人の、はい、僕はそういうね電気料金大丈夫なんです
か。
全然大丈夫。いやでも本当にブツンって音がするんで
怖いね。気をつけた方がいいねこれね。夏ね
絶対電気料金は、うん、まあ無職の友人の話ですけど、うん、いやすいませんでしたっていうの
どこに謝った。東京電力、
東京電力にすいません、
うん、
次からちゃんと洗うんで
怖かったわ。
はい、
じゃあねろうそくをね、
はい、
してもらって、じゃあ
いただきます。
プッすまんじゃあ次はね僕ねまたマンスーンとか。え、どうした
いや気のせいですかね、うん、なんかちょっとさっきからすいません。いやすいません。
え、どう
なんか寒い、寒気
がして。え、嘘、結構この部屋暑かったけどな。
いや
大丈夫。
なんかすいません、なんかちょっと気持ち悪い。
ちょっとねやばいか。じゃあちょっと早
く すいません
早めに、じゃあちょっと進めようか。
はい、すいません、
ね、
すいません、すいません。
うん、タイトルがね、
はい、
消える部屋。
消える部屋、また部屋、う
ん、これもね僕のちょっと、
はい、
友達のお兄ちゃんの、
はい、
あの友達のいとこ
の、
ん、
はい、
親の
いやすいません、
の会社の同僚の親戚の息子、
もう他人でいいでしょ
友達の無職から聞いた話なんだけど
いやいや他人でいいじゃん。
いやこれね、
はい、
ある無職がいたんだけど、
はい、
その無職はね実家に住んでたらしい、はい、
あ、なるほど、う
ん、実家に住んでるタイプの、まあ、帰省型だね帰省型の無職、
帰省型のタイプが、
うん、無職っつってもやっぱり、
はい、
ね、お金がなくてどこにも行けないんだけど、やっぱりその近所のね公園だったりとかね、
はい、うんうん、
そういうところに行ったりするわけじゃん。ずっと家に部屋にいるとやっぱり、ね、気がおかしくなっちゃうし、ね、ちょっと散歩とねショーしてね、うん、
それはね外出たいくなりますからね、うん、無職ほど、
うん、でそれ、まあ、外に出てる時に、はい、ある時その無職の親が、
はい、ま
あ、あの無職ずっと家にいるしそんな部屋の掃除もしないだろうと、
はいはいはい、
と言って部屋に入ったらしい。
はい、
でまあその日は普通に掃除をして、まあそんなになんかごちゃっとなってなかったっけ、はいはい、まあ掃除機とかかけて、
うん、
でなんかその掃除をね、まあ週に1回ぐらい親はしてたらしいんだけど、
はい、
だんだんとちょっとねその無職の息子の部屋の違和感に気づいてきた。
え、
なんかこの部屋変だぞと。
はい、
なんか、え、なんだろうみたいな、
はいはい、
最初は分かんなかったらしくて、
徐々に、
うん、でもやっぱり掃除をね行く、掃除にその部屋に行くたんびに、
はい、
その違和感ってやっぱりだんだん大きくなってって、
え、
はいはいはい、である時ふっと気づいたらしいんだよね、はい、その親が、
はい、
この部屋どんどん物がなくなってる。別にその親が捨てたとかじゃないのよ。
あ、そう、違うんですね、
うん、なんだけど、
はい、
どんどん毎週この部屋ちょっとだんだん部屋の物が少なくなってるなって気づいたらしくて、でちょっとやっぱ怖くなっちゃったんだって親も。え、何が起こってるんだろうって。
神隠しじゃないですけど、そういう、
そうそうそう、
何ですかね。
でやっぱりね、
はい、
親もやっぱり息子心配だから、
はい、
まあ、とあるね夜ご飯の時に聞いたらしいんだよね、
はいはい、
あなたの部屋最近ちょっと物少なくなってないって。で息子はでもなんか、はい、え、そうかな、いや別に何も変わってないよみたいな言ってたらしいんだ。
ああ、そういう反応、
うん、でまあなんかそんな反応するし、まあそんなね、はい、こう問い詰めてもしょうがないことだから、はい、まあその時はもう、あ、そうって流しちゃったんだって、
はいはい、
でもやっぱりその次のね日もね、はい、掃除機と部屋のものがなくなってんのよ、
やっぱり
ちょっとずつ。
何？
でやっぱ怖くなっちゃって、
はい、
もう一回聞いたらしいの、
はい、
いやなんかなくなってるよ部屋のものって、
はい、
したらね息子がすごいちょっとねバツの悪そうな顔して、なんかちょっと下ね向いてこううずくまっちゃって、
はい、
って言って、
え
どうしたのって言った、
はい、
実はお金がないから部屋のもの全部ハードオフに売ってるんだってあーいやー怖いね、怖い本当に、
ハードオフ、ね、
やっぱねハードオフって何でも買い取ってくれるから、
へ
ちょっとでもねやっぱねお金がね欲しいからね、
はい、
少しずつ売ってたらしい、うん、
それマンスンさんの話ですよね、
いや俺はあの奥の友達のお兄ちゃんの親戚の、
もういい絶対さっきと違うから
いやこれはね俺の話じゃないんだけど、とある無職、
そっか、
いやー怖いんだやっぱ無職ってね、
へえ
売っちゃうんだいろいろお金がないから一回だけねなんかね親のものを売ろうとしてね、
はい、
やめたらしいよ
さすがに
さすがにやめたらしいよ、
そうなったら終わりです、
うん、
そうなったら終わり、
それはねやっぱり本当最後の手段だからやめたらしい
そしたら本当に怒っていいし、それはねやってないですよね、
はやってない
やってない、
さすがにね、いやお俺の話じゃない俺の話ではないけどやってないって聞いた、
絶対マンスンさんだからな、
いやー怖い、じゃあ終わったんでろうそくね、
そうですね、はい、消してもらいましょう汚ね
はい消えてけちょっと待って4本ぐらい消えちゃったちょっとね俺もなんかね、さっきのが高谷寒いって言ってたんだけど、
はい、
俺も若干ちょっとね部屋寒くなってきた、でこの部屋ちょっと ねクーラーとかもないんだけど、なんだろう、
やろう怖いよ、
次行こう早くやった方がいい、
急に、はい、もう早く行きましょう、ちょっとじゃあ、はい、次僕の番、はい、やらせてさせてもらいます、タイトル戦慄の古本屋、
うわー怖い、
これあの、
はい、
僕の無職の
だからの話ね
僕の友達の無職の話なんですけども、うん、その友達がですね、やっぱり無職って行く場所がもう限られてて、ある意味無職の聖地と呼べる場所があるんですけどもね、ちょっとこれあんま皆さんご存知かな、知ってますかね、ブックオフって言うんですけど、
わあなんか聞いたことある、
はい、無職のたまり場っていうか、
あ怖い、もうそれだけで怖いわ、
やっぱり吸い寄せられるんです、
わあなんかね霊的なやっぱパワーがあるんだろう、
その友人も、まあ、例にもよって朝からね行く場所がブックオフに入って、で朝入ったんです、入ったのは朝なんですよ、
ね、うん、
もう全然、
うん、
もう晴れてて、
うん、
ただもう出てきた時気づいたらですね、
うん、
夜だったんです
よ、なんか予想できたよ普通の話じゃん、
怖いなと思って時間がね、
うん、
気づいたらもうこう飛んでたんですよ、
うわーでもそれ普通の話かない
やなんかこうタイムワープじゃないですけど、
うん、
ちょっとあの空間ってちょっとおかしくないですかね、
わーでもちょっと怖いかもね、ブックオフってね、なんかキャラクターもなんか白いし、なんかね、お化けみたいだしね。
ねえ。怖いですよね。
やっぱなんかそのね、中古の本ってやっぱさ、その前の持ち主のやっぱ気持ちが入ってるじゃん。そういうのがいっぱい並んでるっていうのはやっぱりなんか、
結構ね、
そういうなんかね霊障がやっぱ起きやすいみたいなことがあるのかもしれない
ね。そうですよね。20世紀少年って漫画ありますか？知ってますか？あれのね一巻とか読むとね、
うん、
あの友達っているじゃないです
か。いるいるか。
で中古だからやっぱいたずら書きとかもされてて、うん、友達に犯人はこいつだってよく書いてあるんですよ。
怖いね。怖いですよね。やっぱり怖いわ。それも
あれはやめてほしい。怪奇
現象だよそれ。
そ
んなやついるんだ。
いる。書いてある。こいつだっていうか犯人は
名前書いて
ある。って書いてある。
勝又くん。
ああ言っちゃった。まあまあもういいか。まあもうねみんな知ってるだろうから。
怖いね。
いや怖いな。
じゃあ、はい、ろうそくをね消して。
今5本ぐらい消えたけど大丈夫
ね。
寒い寒い。寒い寒いよ。次でね、あの100話目。100話目なんですけども。
100話できた。
心霊現象とかもう寒くて。ダメだもう。
やるしかない
100話目行こう。もうここまで来たらさやり遂げないと。
やだよ寒いよ。
最後の話
寒いよ。
最後の話やろう。僕ねこれタイトルがね、
はい、
1本ずつ点々点かな。
もうやめてやめてやめて。怖い。
これもね
怖い
僕のちょっと前世の無職から聞いた。
いやもういいんじゃないですか。もうい
い話なんだけど、
ね、もうマンスーンさんでよくないですか。
まあとある無職がいまして、
はいはい、
その無職がねやっぱりあの実家に住んでたんですよ。まああのまあ
住んでいいでしょ、ね、あの
俗に言うこう寄生型なんていう、ね、親のね美味しい汁をチューチュー。
マンスンさんの全部規制が確か
生きてるね無職がいたらしくて、
はい、
でまあその無職の親はまあ働いてるわけですよ普通に。
はい。
それでまあ親って言ったらねやっぱり働いてね家帰ってきて、
はい、
やっぱねその疲れてると仕事終わって帰ってきてそのねビールをやっぱり飲みたい。疲れたね自分にご褒美じゃないけどこれビールをねカシャッとあげてこう
なん
でこうでね、こう飲むのがやっぱりね、一日の締めとしてやっぱいい。
今のいるかっていう。まあ
まあ。で、まあ、うち、そうね、あの、前世の無職の親は、あの、大体あの、6本セットの、6本で、あの、紙に包まれてるビールを買ってきてたらしいですね。
はい。
で、ただ、親が、その、買ってきて、まあ、1本か2本か飲んだ後に、冷蔵庫ね次の日とかに開けると、はい、なんか変だなと、なんかおかしいよこれと。
何ですか。
でもなんかその違和感にやっぱり最初はね気づかなかったし、はい、やっぱりその6本セット買ってきて冷蔵庫に入れる。で数日後に冷蔵庫開けるとやっぱものすごい違和感に襲われたらしい。親は
違和感多いですね。
なんか変だなと、
はい、
ね、やっぱね気づいたらしいんだよねその親が、
はいはい、
これ減ってるぞとビール減ってるぞと
さっきと同じ、はいはいはい、
いやおかしいはずなのよその家には、
はい、
ね働いてる親と無職の息子しかいないわけ、
はい、
で無職なんてのはやっぱりねお酒なんてご法度ですからやっぱ、
はい、
働いてないのにお酒なんて飲んだらやっぱいけないわけですからね。で飲むのはその親両親2人だと、うん、でもそれ以上に減ってるんですよねビールが。いや でね自分たちは飲んでない、
はい、
で息子は無職だから飲むわけがない、うん、
はい、
じゃあ誰が飲んでるんだそのビールだと。
本当だ
でその缶も普通誰かが飲んだならね空いた缶があるはず。
そうです、
缶もない。
缶もない。え？
缶ごと消えて、その飲み終わった缶も見当たらない。
何？
これはもう多分幽霊なのかね、もしかしたらそのなんか外から泥棒かなんか入ってきて、知らない人が入ってきて飲んじゃってるんじゃないかとか、はい、親も怖くなっちゃったらしくて、
はい、
ただね、
何
この親がある日、はい、息子の部屋に行ってね言ったらしいんですよ。ビール飲んでんのお前だたらね、息子がねびっくりした顔して一言ボソって言ったらしいんです。
そうか、はい、
ごめんなさい。その息子ね飲んでたんですよ。親が6本セットだからちょっと1本ぐらい減っても分かんないと、夜中にねこっそりキッチンに行ってね1本持っとって部屋でね飲んで、その缶をどうしてたと思いますか。空き缶が見つかってないんです
よ。確かに飲んだのにおかしいですよね。
その空き缶、
はい、
近所のコンビニに捨てに行ってらしいんですよ。怖いですね。そこまでしてバレたくなかったんですね、親にお酒飲んでるのが。
確かにね、この席さえ消せばね、
う
ん、
そうなかったことと同じだから、
ね、無罪だと思ってる節がありますからね、無職ってね。
いやー怖いね、
怖いな。
その無職ね、
はい、
たまにまあそのちょっとお金が、まあ、ハードオフとかでね物を売った時に入るお金でお酒を買うらしいんですよ。
ああ、うん、全部最悪ですけど
ね。ただね、
はい、
その親、その自分の部屋に行く時に親の前を通んなきゃいけないらしくて、
は
い、
ああまあね。
でやっぱり無職なんかがそのコンビニの中にねビールなんて入ってたらいけないからっつって、うん、ビールだけのポケットに入れてね見えないようにして部屋に行ってたらしいんですよ。
うわ
怖いですね。
いじめだなかな。
いや怖い。
今日まあ気持ちは分かりますけどね。
怖いね、ほんとね。
まあね、いまだにそういうのありますからね、無職経験してる、過去に無職があったっていうのは親への負い目っていうのは多分一生
も、ね、一生ね取れないんでしょうね。じゃあ最後のろうそくをじゃあ一緒に消そうか。
はい、でもなんか、ね、
なんか起こるかもしれないけど
大丈夫かな。
怖いな。
すでに結構もう起きてますけど ね僕とかもうハゲてますからね。
やばいね、もうだ髪でも全部ないもんね。
全部逃げてますからね。大丈夫ですかね。
なんか起こるかもな。
大丈夫かな。
じゃあ、まあ、やってみよう。消すよ。じゃあ、はい、一緒に消そう。
はい、
せーの。その後彼らをハローワークで見た者はいない。